足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おい。えらい寒なりましたね。
寒いっす。なんかもう、この前までなんか、こんな、暑くてどうなんのとか言うてたのが嘘のように。
だって100、めっちゃ寒い。100年ぶりのあれでしょ？11月としては。
うん。
28度でしたっけ？
うん、そうなってたのに。何この今日の寒さ、これは。
まあ今日日曜日なんですけどね。
うん。めっちゃ寒い。めっちゃ寒い。めっちゃ寒いよ、もう。なんかもう、どういう服装にすればいいのかもう全然わけわからなくなってきてる。もうなんか。
いや、外は寒いけどね。
うん。
AI の世界は暑いですからね。
あ、もうね。むちゃむちゃ暑くなって。もう。いや、何が起きたのっていうような状態になってきてるんで。
まあ、早速行ってみましょう。
はい。
はい、じゃあ、今週のニュースは8件です。ビートルズの新曲、Now and Then がリリースされました。この曲は、ジョン・レノンがニューヨークの自宅で録音したデモテープから、AI 技術を用いて、ボーカルとピアノが抽出された音を利用しています。それにポール・マッカートニーとリンゴ・スターが演奏を加え完成させました。1996年にも編集しようとしたのですが、音質の問題で断念していました。しかし AI 音声分離技術が進化したことで実現しました。
はい、もうこれね、あっちこっちでニュースやってたので、もうよくご存知かと思うんですけども、いや、すごいことになってきましたよね。本当その、以前だと、そういうなんかデモテープだとか、なんかミュージシャンとかがね、こうちょっとおちゃらけで、録音してたようなやつとかが出てきたとしても、とてもじゃないけど、ノイズが多すぎて、それをね、編集し直すとか、そんなこととてもできなかったんですけども、今はもう AI の技術がすごく進化して、で、結局、そこの、音のね、どの音が大きくなったり小さくなったりとか、いろんなことがあるので、それをですね、うまくこう分離していくんですよね。で、それによって結果的に、その、ボーカルだけとか、ピアノの演奏だけとかを、こう、綺麗に抽出できるようになったと。で、それに合わせて、今、ポール・マッカートニーとリンゴ・スターが、楽器とかを合わせて、で、新曲として出すっていう、もうなんかね、すごいことがこう起き始めてるんで、まあ今後ね、こんな、もうすでに解散したグループだとか、あるいはもうミュージシャンが亡くなっていてもですね、新曲とか出るような、そんなね、なんか不思議な時代に入ってきたんだなと思います。
パルコは生成 AI を利用してファッション広告を制作しました。グラフィック、動画、音楽、ナレーションまで全て AI で作成されていますが、実際に撮影されたかのようなリアリティを持たせています。クリエイティブディレクターには、スタジオドッグ代表の木野村美穂さん、クリエイターとしてクリスチャン・グエネルリさんが起用されました。パルコは新しい技術を取り入れることが企業としての価値であり、画像生成 AI を使用したこの広告は、アートやファッションをテーマにした先進的な試みだそうです。
はい、ですね、パルコが、まあ、この AI をフル活用してですね、広告を作ったということで、まあ、これも かなりね、あちこちで話題になっていて、で、実はですね、この今の、クリエイティブディレクター、木野村さんですね、木野村さんとか、私、この方は何回もお会いしてですね、親しくさせていただいてるんですけども、本当その、普段美穂さんって言ってるんで、木野村さんっていうのがなんか私には違和感があるんですけども、まあ、本当にその、NFT が出てきた頃からね、すごくそういう先進的なことというか、それをすごく、アートとか、そのファッションブランドの世界に取り入れるっていうのに挑戦してる方で、で、普段日本とアメリカを行ったり来たりして、いろんなハイブランドの CM のプロデュースとかそんなことをされてる方なんですね。で、まあ、NFT の頃からこういろいろ、やり取りをさせていただいてて、で、非常に面白い活動をしていて、ついにもうその方もね、ご自身でもいや、もうこんなことができるなんて思ってもいなかったっておっしゃってたんですけど、本当その AI でもうその広告が全部作っていけるような時代になってくる。もうね、全然その今までのアートの概念とかそういうものが本当に大きく変わってきてると、そんなところにもうそこに関わってる人たちもすでにそんなことを感じる時代になってきたということです。
オープン AI はプログラミングなしでオリジナルのチャット GPT を作成できるカスタムツール GPTS をリリースしました。プロンプトで対話しながらオリジナルのチャット GPT を構築でき、子供に算数を教える、スタンプをデザインする、ボードゲームのルールを簡単に説明するなど、様々な専用チャット GPT を作成することが可能です。また、作成したオリジナルのチャット GPT は、他のユーザーと共有でき、今月中旬に作者に分配される計画です。これにより、様々な用途に合わせたチャット GPT の利用だけでなく、自身で作成したチャット GPT を販売する新たな可能性が生まれています。
もうこれね、今、湧いてますよね。もう湧いてますっていうのも変やけど、AI、特にチャット GPT を使ってた人たちがもう大騒ぎになってると。要は自分の、いろんな、持ってるスキルとかですね、あるいはまあ他の人でもいいんですけど、そういうもののデータを、この AI に、まあ、要は、食わすっていう言い方をしますけど、それに読み込ましてですね。で、そうすると、その知識を持った上での、とか、そういう、傾向のある人として振る舞っていくと。チャット GPT がそんな、チャットボットになるんですね。で、これがすごいよくできていて、で、もう私も早速、自分自身のですね、プロフィールだとか、そういうのをコピペして、コンサルとして、IT のコンサルとして答えれるっていう、ボットというかチャットを作りまして、で何人か知り合いとかにみんな使ってみてって言ったら、いやいやぽいねって言われて、私っぽいものが出来上がってるらしいです。自分自身ではようわからないですけど、でもなんかぽい感じの答えをするとかって言ってたんで、まあこれからね、これがうじゃうじゃ出てきて、だんだんもうみんな誰と会話をしてるのか、人間なのか AI なのか、ますますねわからない、そんな世界になっていきます。
突破ホールディングスは、社内システムのプログラム開発業務に特化した LLM を開発し、プログラムの要約やコード作成の業務に導入しました。その結果、業務時間が最大約 70% 短縮になったそうです。特定の業務分野や領域に特化させることで、必要な学習量を抑え、高頻度かつ半自動で情報を更新できるとのことで、先々業務特化型 LLM を提供する外販サービスの展開も目指しているとのことです。
はい、もうね、 AI をどういうふうに鍛えていくか、まあ、いわどんな知識を学習させるかっていうところがこれからすごい大きな課題になってきていて、で、その OpenAI のようにね、汎用性も何にでも使えるような、何を聞いても何でも答えれるみたいな形のものを作っていくっていう、それはもうね、本当に資金のあるところができるような話ではあるんですけども、業務で使う場合には、まあ、このニュースのように、一つの分野の、 まあその企業が今まで蓄えてきたいろんなノウハウとかですね、あるいはわかりやすいコールセンターなんかですね、いろんなお問い合わせとかそういうデータを山盛り、学習させればですね、それに関してはものすごく正確に答えてくれるような AI が作っていけるわけですよね。で、その結果、そこにかかっていた業務、要は何かわからないときに、その職場の同僚に聞いたり、先輩に聞いたり、あるいは自分でその過去のデータベースを探って調べたり、そういう時間が一気に短縮されるわけですね。で、その結果、まあ今回のこのトッパンさんのやってるようなことのように、まあ本当 70% とかね、その生産性が上がってくるっていう、その効率良くなるとか、そんなことになってくるんで、まあすごいことですよね。本当これから、劇的に仕事のやり方とか、会社のやり方とか、そういうものが一気に変化する、そんな状況になってきています。
メタとカナダのマギル大学の研究者らは、AI エージェントを強化学習で訓練する新しい手法を開発しました。この手法では大規模言語モデルからのフィードバックを利用して AI エージェントを訓練します。新しい環境に無知の状態で放り込まれた AI エージェントが LLM からのフィードバックを用いて学習する手法で、例えば鍵のかかったドアを開けるタスクでは、エージェントは初めて鍵を発見した際にそれが何かを知るためにインターネット上に蓄積された人間の知識を利用します。この研究を進めることで AI の自動成長モデルの発展にも貢献できるとしています。
これについては後半にしたいと思います。
メタやメタは Facebook や Instagram 上での政治広告において AI などを使ってデジタル的に改変されたコンテンツの使用を開示するよう義務付ける新しいポリシーを発表しました。対象となる広告は実在の人物が実際には発言していないことを発言する様子を描写したり、リアルな存在しない人物や起きていない出来事を描写したり、実際に起きた出来事の映像を改変した場合はそれを表示することになります。
はい、この広告にね、その AI を使っていくっていうことに対する、まあ、規制というか、もう AI で作りましたよっていうことを書きましょうよというような話ですね。で、確かに、その広告って、注目されなければそもそも意味がない。そこに人の目がこう行かないといけないというところはあるので、やっぱり、衝撃的な映像とか、なんかショッキングなこととか、えって思うようなこととか、なんかそういったものを使いがちですよね。で、そうすると、そこに AI を使い始めれば、まあ、例えば、もうその女優さんとか、俳優あるいはアイドルとか、そういったものに似せた顔写真みたいな、顔をね、こう CG で作って、で、その人が言ってるかのように、セリフを喋らせる動画として使うとか、そういったことがもう簡単にできるようになってきたんですよね。そうなると、例えば、広告として端っこにちょこっと出てきて、なってるものだと、本人なのか、AI で作ったのかって、パッと見ではもう区別つかなくなり始めてると。そうすると勘違いしてそれを購入してしまったりとか、なんか全然、本人も契約も何もしてないのに、それをあたかも使ってるかのように見えてしまうというのは、やっぱりその、必要以上にね、消費者を煽ってしまうことになるので、まあその辺はこういう規制っていうのはいろいろ出てくるでしょうし、またヨーロッパの方は特にね、そういうことに関して非常にセンシティブになっているので、まあこの動きっていうのはいろんなところに今後特にネット広告とかに関してはすごく広がってくるんじゃないかなと、そんな気がします。
情報通信会社ソフツーが行った電話業務に関する実態調査によると、20代の7割以上が電話対応に苦手意識を持っていることが明らかになりました。この調査は全国の20歳以上の男女562人を対象に実施され、具体的な苦手意識としては、自分の知識で正しく回答できるかが不安、や、上司にうまく取り次ぎできるかが不安と感じる割合が高いという結果になりました。
はい、まあ若者の電話離れっていうのはまあね、ちょっと考えればわかるかと思うんですけど、もうそのまずスマホをみんな持ってるのが前提になってきているので、そうすると、日常のいろんなやり取りとかも SNS ですね、特にチャット、LINE だとかそういったものを使ってのテキストでやり取りして、あるいはもうスタンプでポッて返すだけとか、そんなことがすごく多くなってるんですね。で、しかもその確実に相手が誰っていうのがもう分かってる、あの言い方がちょっと難しいですね。昔の固定電話で考えると、例えば会社の固定電話とかにかけた時って相手誰が出るかっていうのは分からないわけですね。その会社の誰かが出るわけですけど、そこから先に取り次いでもらわないといけないとか、あるいは家の固定電話をかけたら家族の誰が出るか分からないっていうところで、その出た人に誰それさんいますかっていうのを聞かないといけないとか、そういうことがあるんですけど、今そういうことをやらないですよね。特に個人というか家にかけるときに、そんな誰それさんいますかっていうようなことを固定電話にまずかけることがないので、本人に直接電話するにしても電話するし、あるいは電話以前にも、LINE とかね、そういうののメッセージでポイって送って、もういきなり要件でやり取りして始めると前置きがないんですね。何の挨拶みたいなものとか。まあ、こんにちはとか、おはようございますぐらいはあっても、それ、の話の最初のなんていうのかな、そういうことがなくなってきてるので、まあ、この電話の苦手意識っていうのはまあ多分そうですよね。で、その会社の中でもそういう電話がかかってくることもそもそも少なくなってきてるので、そうするとそのやり取りを見てない若者もすごく増えてきてるんじゃないかなと思うんですよね。もう営業してる人たちとか社外でやり取りする人たちも、その人の個人というかスマホとか持ってて仕事でやり取りしてるんで、そこにも直接電話かかってくるので、代表電話にかかってくること自体がすごく少なくなる。まあそういった中で若者がこう苦手意識持つっていうのはそうなんですけど、ただどっかでそれはね、教えとかないといけないでしょうし、まあなかなか大変な世の中、コミュニケーションの取り方っていうのがすごく変化してきてる、そんな世の中になってきてるなと思います。
スーパーマーケットチェーン稲毛屋はネットスーパーの入会案内に記載された QR コードが不正サイトに誘導する事象が発生し、顧客のクレジットカード情報が抜き取られる被害があったと発表しました。この問題は10月27日から11月9日にかけて発生しており、QR コードからアクセスした際に表示される、ネットスーパー楽天 .co.jp という文字と、OK ボタンを含む画面や、モバイルアクティベーションと書かれた画面は、予定された入会サイトではないとして、すぐに閉じるように案内しています。
これね、なかなかめんどくさい話だなと思います。これ、その原因としてはどうやらですね、そのチラシに印刷したその QR コードですね。その QR コードっていうのが、そこに URL 入ってるんですけど、短縮 URL だったらしいんですね。短縮 URL っていうのは本来ある URL を、まあ、短くしてくれるサービスなんですけども、で、一旦そこにアクセスして、そこから転送されるようになってたらしいんです。で、その短縮 URL のサービスが、ハッキングされたのか、そこの利用者が、なんか、やっちまったのか、よくわからないです。そこまでちょっとね、私も調べきれてないんですけど、その転送先が別のところにどうもなってたらしいんですね。なので、本来はここの、そのネットスーパーの会員サイトに行くはずだったのが、違うところに転送されてしまうということで、まあその短縮 URL は偽物ではないんですけど、そこから先の、転送先が違っていたと。いうことで、こういうことが起きた。まあね、これはなかなか面倒な話だなと思って、おそらくですね、この、これ印刷物かなんかだと思うんですが、その印刷するのに、 その URL なり何なりが間に合ってなかったりすると、転送 URL で一旦飛ばしてしまうとか、あるいは場合によっては、その、店舗ごとにね、違う、URL を割り振っといて、そうするとどっからのアクセスが多いとか、後でカウントできるので、そういったこととか、なんか考えてたんじゃないかなと思うんですよね。で、そういうことの結果、そこが、転送先を書き換えられてしまうっていうことにつながってしまう。なかなかね、この辺の、細かい設定というか考え方とか非常に難しいんですけども、まあこういう短縮 URL 使うときにはそういうリスクもあるということを考えつつ、まあ自社内でね、短縮 URL も用意するぐらいのことを考えてもいいんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれテレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
で、ただね、普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうね、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね、はいはい。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。うん、じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、まあ、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスというメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。まあ今日はいろいろニュースがあって、AI 関係が多いんですが、まあ、ビートルズも気になるんですけど、まあそれよりもあれですよ。
あれですか。
オープン AI の GPTS ですね。
もう自分のチャットボット、自分というかチャットボット好きに作れるってやつね。
そうそうそうそう。今それもそうですけど、そのまた UI も変わったじゃないですか、今回。
そう、インターフェース。
画面のね、レイアウトっていうか。
そう、今までね、画像を作るダリーを使おうと思ったらそのモードに切り替えるとか、そのプログラム作ってくれるやつにしようと思ったらそっちに切り替えるとか、なんかちょっとめんどくさかったよね。それぞれのモードに切り替えなあかんかったから。
そうそうそう。で、インターネットの情報を、最新情報は、ね、絡みのことを聞くには、ビーイングモードでしたっけ？
そう、
ビングとモードってね。
そうそう。そうやって、なんかちょこちょこ切り替えないと、ね、で、ファイル読み込ますにはデフォルトのとこ持っていかなあかんとか、いろいろめんどくさかったんですよね。
そうなんですよ。それが、ね、統合されましたね。
全部一緒になったから、そんなモード切り替えなくていいから、好き勝手にもう聞けばいいって、聞けばいいっていうのも、何個やってくれる、ま
あ、今までのプロンプトを、変えなあかんですよね。
そうそうそうそう。なんか一旦ここでこういう風に聞いて、それからこの答えを持ってってこっちでこんな風に聞いて、みたいな。そんなことやってたけど、もう全然関係ない。もう一気に全部できるようになってるから。
質問の内容によってはもうちゃんと、
うん、
なんかブラウジングして探してきてくれてるわとか。
うん。
そう。画像を作ってくれてるわ、みたいな。もうそれ普通に喋る感覚でね。
そう。昨日もそういうなん、好きな連中とちょっと遊んでたんですけど。
はいはいはい。
その、フリー素材とかからこう持ってきた画像をね、読み込まして、
はい。
で、それ何映ってるか説明させて、
はい。
で、その説明から、どんな物語が、うん、想像できるか書いてって言ったら、そのなんか物語書き寄るんですよ。いろいろ。で、書いて、今までやったらそこら辺までやったんですけど、その書いたやつに対して、ちょっとこっちからね、こう、アレンジ入れてやるんですよ。で、うん、昨日やってた遊んでたのは、あれなんですけど、その、家族がこう、なんか、食事してるシーンなんですよね。で、なんか家族が、その、一家揃って、その、楽しげに、食事してるみたいなことを書くんですけど、で、そこにね、こっち側からちょっとアレンジして、いや、実はこの子供たちは近所の子供で、この家には子供がいませんよって言ってやるんですよ。
はいはいはいはい。
そしたら、その家族、その夫婦は子供がいなかったけど、近所の子供たちを招いて食事してるみたいなことをこう書き始めたりとかするんですよね。で、さらにそこをいじって、いや、実は近所の、この子の家では虐待されてて、この家に逃げてきてるみたいなことをまた教えて、で、そういうストーリー作らして、で、そのストーリーに合う絵を描けって言って、今度は絵を描かすんですよ、そっから。
ああ、なるほど。
そしたら、元の絵と全然違う絵が当たり前やけど出来上がってくるし、で、それに、さらに基づいて、その結果どういうことが起きたか書けとか言って、こう、全然違うストーリーとかいっぱい作れたりするっていう。もうね、何これっていう、もうなんか、小説とかも書き放題になるよねって。で、今までって、テキスト全部せなあかんかったから、はい、今言ったような変更したりなんやかんやするのって結構めんどくさかったり、その、うん、メインのストーリー作ってもあんまり面白くなかったりするけど、
はい、
その辺を例えばね、もう本当フリーの素材でもいいし、なんかどっかで AI に、こいつ自身にも作らせてもいいと思うんですけど、その A からどんな物語考えれるかとかいうのをやらしてったりしたら、いろんなアレンジいくらでもできるんですよ。
そうですね。なるほどね。
もうね、だから、何っていうかもう、あかんよ。あかんよっていうのもあれけど、人間おかしになるよ。
ね、統合されたっていうのもすごいなと思うんです。さらにすごいのがこの GPTS ってやつですよ。
うんうんうんうん、
自分の AI を作れる。
そう。
かつ売れる。
うん、
これはもうびっくりしましたね。
もう、あかんね。みんなもう、ハマるね、ここに。
ありますね。もうなんか、iPhone が出た時に、
うん。
アプリ作る人がめっちゃ増えたじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
からアプリ作るぞ、みたいな。うん、なんか、そんな感じじゃないですか。
そう。
よっしゃ、俺の AI 便利な AI 作るぞ、売るぞ、みたいな。
そうそうそう。それが、全然プログラミングなんか何もせんでいいからね。
そうなん。自分で作れ、結構簡単に作れるんですよ、ね。
そうそうそう。うん。その本当文章を書ければ、もう誰でも使えるから、うん、もう、すごいよね。絶対もうね、あれっすよ。歴史上の人物の、チャットボットとか、もうそのアイドルのチャットボットとかね、もう山盛り出てきますよ、これから。絶対、こんな。織田信長とか、徳川家康とか、もうそんなんいっぱい出てくると思うよ。それもなんか強い織田信長じゃなくて、ちょっと軟弱な織田信長みたいなやつとかね。もう、わけわからん世界になってきますよ。もう。
なんか、なんていうの、可能性が広がったというか、まあちょっとここ深掘りしたらもうそれだけで1時間ぐらいかかってきますけど。
うん、はいはい。
まあ、とにかく、すごい、あれですよね。
うん。激変してきてます。もうだから、あれなんですよ、もうね、今、本屋に並んでるチャット GPT の本とか、もう何の役にも立たなくなりました。
画面がちゃうしね。
もうガラッと変わったから。全然あれ読んだってもう全然違うから。使い方とかも。全く変わったから。
そう考えるとやっぱネットでね、
うん。
なんていうんですか、最新情報追いかけていかないともう。
そうそうそう。
早いもう動きが。
早すぎる。びっくりよね。先週覚えたことがもう古いってどういうことよ。どういうことそれ。
直したらまた来週変わってる。
そう、わかる。今日これ放送してこんなん言うてるけど、もうこれを配信してる頃には、あれもう変わってるで、みたいななってるかもしれんからね。恐ろしすぎる。
僕はまあ最初に、この、チャットが出てきたのが3月ぐらいなんですけど、うん、まあ、ね、足立さんに、 進められて、ちょこちょこっとまあ 3.5 か、変わってて、
うん、
あーみたいな思ったんですけど、
うん、
もう1ヶ月ぐらいかな、4.0 ね、足立さん。うん、もう課金すべきよ、みたいな。当たり前やん。うん、なんで課金しないのみたいなこと言われて。やってみたらやっぱ世界変わりましたね。
全然ちゃうでしょ。もう、こんなん月20ドルで使えるってもう考えられへんよね。こんなもんが。もうびっくりよ、もう。
これはやっぱ追いかけていっとかの、もう時代に取り残されるわと思って。よかった、思うね。
もう感謝してくださいよ。
いやいや。それを皆さんに、言いたい。まだちょっと、月20ドル3000円ぐらいでしょ、今やったら。
そう。
まあ、高いっちゃ高いけどね。これはでも、これ聞くんであれば、ま、ぜひ使う。もう使わな分かれへんね、これね。
うん、使うの分かれへんし、もう、ね、言ってたように、どんどん変わっていくから、はい、もう、びっくりするぐらい変わるんで、そこをね、こう、楽しめると思ったら、もうめちゃめちゃ面白いですよ、こんな。もう、ね、月3000円ぐらい、もう全然安いから。
まあでも、まあ全然知らなくても、あと5年後にまあ使ってももっと使いやすくなってると思うんですけど、その、裏の仕組みをね、ちょっと知ってるだけでね。
うん、そう。で、表面的な使い方しかわからなくなっていくんですよ、だんだんだんだん。
そうですね、う
ん。めちゃくちゃ性能上がるのはいいんですけど、そうすると、もうそこだけでいっぱいいっぱいになっちゃって、その本当はもう一歩踏み込んだらもっと面白いことできるんやけど、そこまでいけなくなるから、
ね、
もう、うん、いろんなことができすぎるがゆえに。
はいはいはい、はい。うん、ぜひまだ皆さんぜひ一回使ってみてください。うん、ちなみに一銭ももらってません、オープン AI からは。
オープン AI、くれよ。こんだけ言うてんねんから、
ちょっと。こんだけ全然しないけどね。
うん。ちょっとぐらいくれよって。せめて毎月払ってる20ドルぐらいはおまけしてくれよって言いたくない
。AI トレンド X に変えるから。
うん。オープン AI トレンド X とかにするって。そんな青
のこと。置いといて。
はい。
後半もニュースありますが、それちょっと僕が読みます。はい、
はい。はい。
メタとカナダのマギル大学か。
はい。
の研究者たちが、まあ、AI エージェントを強化学習で訓練する新しい手法を開発したと。
うん。
大規模言語モデルからのフィードバックを利用して AI エージェントを訓練する。
はい。
新しい環境に無知の状態で放り込まれた AI エージェントが、
うん。
LLM から、これ大規模言語モデルですよね。
はい。
からのフィードバックを用いて学習する手法で、
うん。
例えば、鍵のかかったドアを開けるタスクでは、エージェントは初めて鍵を発見した際に、それが何かを知るためにインターネット上に蓄積された人間の知識を利用すると。
うん。
この研究を進めることで AI の自動成長モデルの発展にも貢献できるとしていると。
うん。
どんどん自分で賢くなりよるってことですね。
そうなんですよ。これ、ちょっとすごくないですか？この話って。要は、はい、今って、AI の開発とかって、やっぱりその学習させるとこが結構大変なんですよね。
そうですね。
うん。いろんなデータ集めてきて、やっぱりその単純にデータ集めるだけやったら、どうでもいい情報とか間違った情報とかもいっぱい混ざり込んでくるし、その情報が役に立つのかどうなのかわからんようなやつまで全部学習させてるわけですよね。
ですね、うん、はい。
で、またその結果、学習した結果、結果に基づいて、いろいろこう、結果を出してくれるんだけど、それがいいのか悪いのかも、また人間が判断してたりするわけですよ。
うん、
それが使える結果なんか、まあよくハルシネーションとかで嘘つくとかいうのがありますけど、それが嘘なのかどうなのか、役に立たないのかっていうね、人間がいちいちこう、判定してるわけですよね。
はいはいはいはい、はい。
そこがやっぱりめちゃめちゃコストがかかってくる、時間がかかる、そういうところなんですけど、で、その辺をもうすでにある AI と組み合わせて、新しい AI が、その今ある AI に、これってどうなんって聞くわけですよ。これってどうなんっていうのも変やけど、まあ、今の記事やったら、この鍵、こんなん見つけたけど、これ何って聞くわけですよね。
はいはい。
その今ある AI、まあ、例えばチャット GPT みたいなやつが、あ、それ鍵っていうやつで、このドアっていうやつを開けることができて、こんな鍵穴ってこんなとこがあったら、そこに差し込んで回したらドアが開くよ、みたいな知識をこう与えていくわけですよ。
はいはいはい。
で、そうすると、その新しい AI が、へえ、そういうもんなんやって言って、で、鍵をドアに、の鍵穴に入れて回してやると、あ、こうやって使うんやって学習しよるわけですね。
はいはい。
うん。で、だから、そういうその、まあ言ったら仮想空間みたいなものを作っといて、その中に、見習い中の AI と先輩 AI がいて、で、どんどんその見習い中のやつがいろんなことを覚えるようになってくるわけですよ。
はははははは。
そうすると、人が何もせんでもほったらかしといたら、どんどん学習していくわけですよ。
勝手に学ぶ。
うん。うん。
え？はい。
で、その先輩 AI は、やたらめったらいっぱい知識は持ってるけど、それの使い方を今度後輩とか新米の AI は、その知識の使い方とかを覚えよるわけですよね。
はい、はい、はい。
そしたら、どんどんその実用的なやつとか使いやすいやつがだんだん出来上がってくるわけですよ。
うん。で、そいつがまた先輩になって。
そうそう、そいつが今度ね、下級生というか、新人に教えていくようになって、で、新人がまた賢くなっていく。
2年生ね、1年生か。
そうそうそう。
ま、3年生もどんどん賢くなるし、2年生もどんどん賢くなるし。
うん、そう。で、こいつら AI、うん、AI やから、蓄えたその学習データとかって、コピーするの簡単やからね。
そうですね。
人間と違って。人間は、それが大変なんやけど、その、人間、先輩が覚えてるやつを後輩が覚えるのって、そこの、ね、受け継ぐのにめっちゃ時間かかるし、コストかかるんやけど、コンピューターの場合は、ポチってやったら、ガーってデータコピーして、もう、一瞬で出来上がるから。
で、あれって質問されればされるほど、まあ、
うん、
賢くなっていくというか、まあ、
そうそうそうそう。
学習の方向性が変わってくるから、より広い、
そう。
広い知識圏が合体されるってことなんですかね。うん、
だからあれ、AI 将棋が賢くなってったんそこじゃないですか。
ああ、そうなんですね。
はあ、AI の、将棋っていろんな理論とかそういうのをこう作って、それでうまくいくかどうかっていうのを試すときに、はい、それを、二大、動かすんですよ。で、対戦させるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
で、対戦して、お互いに対戦しながら、前のやつと言ったように、先輩の AI 将棋と後輩の AI 将棋、要は新しいロジックで組んだやつを戦わすんですよね。
はいはいはい。
で、人間がやってたら、いちいちこう、盤の上で駒動かして戦わなあかんけど、AI 同士でやるんやったら、もう、1分で1局終わるとかできるんですよ。めちゃめちゃ早くさせるから。
はいはいはい、そうですね。
うん。
ってやりますもんね。
そう、ダーってやるから、その、例えば、丸一日ほったらかしといたら、何万曲って対戦しとるんですよ、その間に。
あ、はい、はいはいはい。
で、それで先輩 AI と後輩 AI どっちが勝ったか負けたか見たら、2対8で後輩の方が勝ちよったなって言ったら、あ、この新しいロジックの方が勝てるんやなっていうのがわかるわけですよ。
すごい。
そうやってどんどんどんどんチューニングしていくから、めちゃめちゃ強くなっていくんですよ。何万回、もう何十万回って対戦するから。で、それと同じように AI 同士で、こう、先輩に聞きながらどんどんどんどん学習していって、そのシミュレーションの環境とかをうまく作っていけば、例えば、工場の中で、こう、ロボットが動いて、こうね、物を作っていったりとか、そんなんするのも、そういうシミュレーションの場を作って、で、実際に AI でこのロボットを動かしてって、うまく動くかどうかっていうテストとかが、めちゃめちゃできるようになってくるんですよね。
なるほどね。
うん。で、より効率よく動くにはどうすればいいかっていうのも、AI 自身に考えさせることができて、で、実際の工場の中で、その学習した AI で実際のロボットを動かしたら、めちゃめちゃ生産性上がったりするとか、そんなことが起き始めるんですよ、これからも。
いやー、まあ、ほんまターミネーターの世界。
わからんよね、これ、AI が AI で指導しとるっていう、もうなんか AI が、いや、ちゃう、そこちゃうし、とか言う。わからんけど、なんか。もうでも何が起きてるかだんだん分からなくなってくれね。そうなったら人間の方が。もう、 今でさえ何起きてるかわからへんのに、もうもっと AI と AI がやり取りして、やってるからもうね、どんどんわからん世界になっていくっていう。いや、すごいことになるよ、ほんまに。これは。まあ、だからね、前半というか、この、チャット GPT がすごいインターフェースが変わってきて、で、その使い方とかそういうのもすごく変わってきて、その、なってるがゆえに、そこをね、やっぱり人がちゃんと使っていって、何がどうなってるのってある程度こう把握していかないと、本当にもう、その、気づいたらもういろんなことが実は自動化されていて、で、その自動化してる人もいないみたいな状況になってくる可能性があって、で、その時に本当にそれでいいのかどうかとか、本当その方向で合ってんのかっていうのはやっぱりちゃんとジャッジしていかないと、まあ、ターミネーターの世界ではないです。まあそんな風にはならないですけど、ただ、はい、本当にその、本当にこれ、いい方向に向かってるのか、ただただ効率だけが良くなってるのか、そこはもう人間側がちゃんと見て、今からね、そういう AI が何してるかっていうの分かるようなことは、しっかり見とかないといけないなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
AI すごいなと思ってるんですが、
はいはい。
うん、どうやってその、まあ、勉強すればいいのかなと思って。
勉強
今パッと今日聞いた人がね、明日やろうと思った時に、いや、何から勉強したらいいのみたいなあるじゃないですか。
はいはいはい。
みたいにネットで調べても、もう使い方が変わってるし、そもそも。
うん、うん。
うん。その辺は、高速で聞きたいなと思って。
いや、まあもう別にね、今の AI とかって、ぶっちゃけそんな使い方を覚えようとすること自体が私はあんま意味あんのかなとか思ってるんですよ。
あ、何できるオープン AI とかさ、iPhone は意味がないってことですね。
意味がないと思ってて、で、なんでかって言ったら結局使い方も何も普通にテキストで打つなり、まあ多分もう音声入力とかもうできるようになってくるから、まあスマホとかね、別に使ったらもうできるし。
ますね。
うん。で、聞け。
ほぼほぼ 100% ですね。
うん。ググレーじゃないけど、聞けって感じなんですよ、もう。
うん。
AI に聞いたらええやんって、何できんのって聞いたら答えてくるから、なんか。
そうですね。
うん。なんか聞いてくるし、そしたら、絵描けるのって言ったら、答えるし。
もう。ね。
うん。こんな計算できんのって言ったら答えてくるし、いや、ファイル読み込んでほしいんやけどって言ったら、こうやってくださいって答えるし。もう。はい。だから聞けばええだけの話なんですよ。で、それよりも重要なのは、そこでみんなが言ってるその知りたいって、本当のとこはそこじゃないと思うんですよね。その、操作方法を知りたいわけではなくって、使いこなし方じゃないですか。
はい、そうですね。
うん、結局、だから、その、Excel の使い方って言ったって、そんな関数とかいくら覚えたって、そこじゃなくって、そこの、例えばね、お店の売り上げの一覧とかがあって、そっから何を分析してどう役立てんの？ビジネスにっていうところが、本当は、知りたいところでしょ？一番。
ですね。はいはい。
うん。別に Excel の関数で、いや、平均出すにはこの関数使ったらすぐ出るやん、ほら、みたいな。そこは別に、本当に知りたいことがあったら違う。
因縁ってとこですよね。
そう。なんでそれやらなあかんねんとか、その結果出た、その平均値っていうのは一体どういう意味があって、それを、大きくする方にやった方がいいの、小さくした方がいいのとか、どうしたらいいの、そもそもみたいな。
はいはいはいはい。
で、ね、うん。やっぱりそのあたりをこう考えなあかんし、それって、こう、これっていう性格がこうちゃんとあるわけでもないし、やっぱりお店によってやり方違うしね、売ってるもの違う、サービスも違う、お客さんも違う、うん、地域も違う、ね、そんないろんなものの違いの中で自分なりの答えってやっぱ探さなあかんわけじゃないですか。 いろいろ。
確かに。は
い、うん。その、チャット GPT とかに投げてもいいけど、それは、その、ね、ビジネス書とかに出てるような話しか絶対出てこないんで、
はいはいはい、
うん、一歩踏み込んで、じゃあ具体的に自分とかでどうすんのみたいなのとか、他の人のとこう、どうやって合わせんのみたいなことは、やっぱり、その、自分でいろいろ考えなあかんし、ね、また、その、他の人といろいろこう、ね、あの、リアルな人間というか、そういうのやってる人たちといろんな話をして、こう、あの、考えていかなあかんとかやし、だから、その、AI の使い方っていうか、それをこう、勉強してやるっていう操作方法じゃなくて、もっと AI をどんな風に自分のビジネスの中に入れ込んでくるかとか、そこをね、やっぱそこは、今までと変わらんと思うんですよ。そこをちゃんと学ぶことっていうのは。
まず自分が何をしたいかっていうのを、
そうそうそう。
考えろってことですね。
うん。そこら辺をやっぱりクリアにしていかないとあかんし、で、自分がやりたいことをやるために、他にやってる人たちと何が違うのかとか、どこは一緒なのかっていうのは、やっぱりいろんなやってる人たちとやりとりせえへんだ。わからんことばっかりなんですよね。やっぱり。
うん。ね、
そこの、統計的に出てるもんはいっぱいあるけど、それはもうあくまでも平均値だったり、ある一つの事例であったりでしかなくて、全く同じことやったからつって同じ結果になるわけでもないので、まあ、やっぱりそこはね、こういろんな人とやり取りしていかないとわからないことが、実際にやってる人と情報交換したり、うん、その、うん、そういうことやらなあかんので、やっぱね、そこをおろそかにして AI ばっかりっていうのは多分うまくいかないし、で、逆にこう、人とばっかりやってても、その、ね、AI みたいな道具がどんどんその情報をかき集めたり、そこの、あの、典型的なパターンというか、そういうのを分析したり、そんなのはもう AI の方がめちゃくちゃ優れてくるんで、
そうですね。
うん。だから両方うまくこう、使っていくっていうか、その人とこうね、よりそこでしか得られない情報をやり取りしないといけない部分は当然あるし、で、ツールを使い倒してやらせる部分もあるしって、そこをね、うまくこうバランス取ってやっていくっていうのがこれからね、もうめちゃめちゃ重要になるんで、あんまりその、使い方っていう操作方法の方に走らないように、ちょっと気をつけないとあかんちゃうかなっていうのはね、最近すごく思ってるんで。まあね、そこら辺は、まあ皆さんいろいろ試行錯誤しながら頑張ってほしいなと思ってますんで、はい。
引き続き、まあ AI 関係はもうね、本当に足立さんの今ほんま、なんか、音楽の人に、そのビートルズのね、
はいはいはい。
話あったじゃないですか、ね、
はい、
うん、AI 専門家って書かれてましたね。
日本音響研究所だったかなの鈴木所長がですね、最近ちょっと仲良くさせていただいてて、
そうやったんですね。
うん、で、いや、こういうなんで今度取材入るんで、なんかこう知ってるとか言って聞かれて、で、私がちょっと調べて、いや、こんな風にやってるみたいっすよとか言ってたら、ありがとうって言って、で、それを、そういうのも入れつつ、なんかインタビューで答えたらしくて、うん、すごい助かったって言って。
は
い
は
い、
専門家の足立さんに。
うん、そう、フェイスブックにそんな風に書いていただいて、もう、はい、めっちゃ、めっちゃありがたいなと思って。
またちょっと一つ、箔がつきましたね。
そうそうそう。もう、そういうね、テレビ出ても、あの人本当に、鈴木所長引っ張りだこやからね、ほんまに。音の分析とか。
足立さんもテレビ出てましたよね。
まあ、昔ね、NFT のところでちょこっと出たりしてました。
出てましたね。
うん。
はい。
もう AI はね、専門家って言われる人は、腐るほどおるんで。
まあまあ、そうっすね。
うん、っていうか、そこであんまりね、やってもちょっとしゃないなって思ってるんで、そこじゃないからとか思ってたんで。まあでも、ありがたいことです。そんな風に紹介してもらったりしてるんで。はい。
だから告知とかはないですか、今週。
ああ、もうね、ちょっとね、セミナーはあるんですけど、それもクローズのやつがやっぱ多くて、うん、その、なんかね、結構大学関係とか、なんかその、はいはいはい、専門家のなんちゃら学会みたいなところとかね、なんかそういうところでやったりするんで、ちょっと一般の方向けでは、のはちょっとね、今んとこないですけど、まあ、どっちにしろもうね、そんな教えたとて、もう、その次の週には何の役にも立たないかもしれないんで。
使い方はね、だから。
うん。うん、 もうそう、使い方、操作方法とか、そんなのどうでもええって私はもう最近思ってるから、もう、それよりも、あんたはどう使いたいのっていうところをちゃんと考えた方がいいと思います。
わかりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。